2つ質問があります。皆さんに答えていただきたいと思っていますが、青少年の学習経験の過程において、私たちは教科課程をただ単に網羅しようとするのではなく、それを通して彼らが経験を深め実践できるように助けようとしています。頭に浮かんだ質問は、教会の教科課程における大きな変更に関連しています。家庭中心、教会サポートとなりましたが、この家庭におけるセミナリーの役割は何でしょうか。毎日の宗教学習を助ける上で、セミナリー教師やインスティテュート教師はどうあるべきだと捉えていますか。
良い質問です。まずウェブ兄弟が話し、ジョンソン長老が次に話します。お願いします。
2つの事柄が思い浮かびます。私たちが望んでいる通りに生徒たちが私に従ってきなさいを家庭で行っているならば、セミナリーレッスンの方が進んでいる場合、セミナリーは学びの場となり、学んだことを家へ持ち帰り、家族が祝福されます。もしレッスンの方が遅れている場合、家庭で私に従ってきなさいから学んだ事柄をクラスで話し合うことにより、セミナリーが祝福されます。残念ながら非常に多くの青少年がこの理想的な状況にいません。家庭で常に学習が行われているとは限らないからです。その場合、セミナリーが学んで発表し話し合いを持つ機会となります。どちらの状況でも、セミナリーはうまくできている家庭ではサポート役となり、残念ながらできていない家庭では家庭でできていないことの代役となります。どちらにしてもセミナリーが果たすことのできる役割があります。ジョンソン長老が正しい回答をくれます。正しい答えだと思いましたよ。セミナリーとインスティテュートがさらに密接に結びつき、キリストにあって全てが一つとなることを心から望んでいます。そして子どもと青少年に関わる変更を目の当たりにしています。足並みを揃えられるように動き、共に働きたいと思っています。家庭中心、教会サポートですが、私たちにとってどのような意味合いがあるでしょうか。生活に祝福をもたらすために、教会として王国として一つとなって行うための適応を始めましたが、私たちの目的は変わりません。コードの姉妹、お願いします。
遮るつもりはなかったのですが、家庭中心、教会サポートについて、また青少年について話すと、セミナリーではそこで得たすべての良い情報や啓示を受けた経験を家庭に持ち帰るよう招くことができます。彼らが家庭中心の経験をしていないならば、彼ら自身が家庭中心の経験をもたらすきっかけとなることができるのです。青少年が実際に何者であるかを理解し、彼らが自分の周りにいる人々を強める助けをすることにより、家庭を高め気づいていくことができるでしょう。セミナリーも家庭に影響しようとする彼らの決意を強めるきっかけとなるといいですね。
変わった答えを聞く準備はできていますか。教会では何も変わっていません。調整を行っているのです。わかりますか。調整はミニスタリングから始まりました。真剣指導者会や指導者会に参加すると、こういう声を聞きます。どれも良い調整だけど、その通りに進められる体制が整っている家庭はほとんどない。彼らに対する私の答えはいつもこうです。なぜミニスタリングが最初に発表されたと思いますか。発表された一連の調整事項の中で、なぜミニスタリングが最初に発表されたのでしょうか。ワードの中の独身の姉妹、離婚した方、夫を亡くした方など、それらの家庭には助けが必要です。長老定員会や婦女教会、ビショップはそのような家庭のために最も良いミニスタリングブラザーやシスターを割り当てることでしょう。十分な数の兄弟姉妹がいないときは、最も助けが必要な人々のもとへ送ります。なぜミニスタリングが最初だったのでしょう。セミナリーはミニスタリングの現場です。
先ほど話していた啓示のタイミングについて考えると興味深いです。セミナリー強化課程のカレンダーの変更について話しましたが、その時期は1990年代の初め、私は委員会のメンバーでした。メンバーになったのは初めてでした。それはコードの姉妹、ごめんなさい無理ですよというところから始まり、およそ2ヶ月間で実施するところまでに至りました。正しいタイミングだったということですね。